お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。10月2日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。支援のため中東ガザに向かっていた環境活動家グレタ・トゥーンベリさんらの船団で、船団の一部がイスラエル軍に拿捕されました。船にはオーストラリア人も乗っており、ジュリー・ウェブ・プルマンさんの娘ビアンカさんもその一人です。ウェブ・プルマンさんは娘の安全が心配だと語り、オーストラリア政府の対応を批判しました。ビアンカさんは自分の携帯電話を船外に投げてしまったものの、船の担当者から情報提供を受けていると述べました。また船団の船に乗っている別のオーストラリア人ジュリエット・レイモントさんは SBS に対しこう述べました。まだ追われています。本当に逃げ道がない気がしています。このまま進むしかないとは思いますが、ガザまで50カイリです。船団に戻って単独でいる危険を減らそうと思っています。でも本当に危ないところでした。レイモントさんでした。猛毒のキノコを用いて3人を殺害した罪で有罪判決を受けたエリン・パターソン被告が、判決を不服として控訴する方針であることを公な形で示しました。控訴ができる期間は決められています。締め切りは当初月曜日の夜中0時でしたが、パターソン被告の新しい弁護人リチャード・エドニー氏が今日ビクトリア州の州最高裁判所に締め切りの延長を申請し、これが受け入れられました。シドニーのノースショアにエッセンシャルワーカー向けの賃貸の集合住宅180戸を含む住宅最大1500戸が建設されることが分かりました。地下鉄メトロの建設現場だった場所で、チャッツウッドのモーブレーロード沿いの土地に建てられます。ニューサースウェールズ州政府のクリス・ミンズ州首相は、エッセンシャルワーカーが職場やコミュニティに近い場所に手頃な家賃で住むことができるのは当然のことだと述べました。私たちはすべての手段を講じ、あらゆる施策を講じる必要があります。それはノースショアやノーザンビーチズといった地域での生活と就労を促進すると同時に、ニューサースウェールズ州の公共サービスの中での重要な仕事のその魅力を高めるためにです。ミンズ州首相でした。首相はまた住居だけではなく労働賃金や条件についてもまだなすべきことがあると述べました。またこの開発計画では、男子の寄宿学校だった建物をコミュニティスペースに再利用する予定です。ニュースを続けます。南オーストラリア州地方部にある牧場からいなくなった4歳の男の子の捜索が続いています。オーストラリア国防軍から48人が新たに捜索に加わりました。マーク・サイラス警視によると、軍隊の人員に加えて先住民のトラッカーも参加し、大規模な捜索が行われています。追跡の専門家を手配しています。彼はカントリーと非常に近いつながりがあり、昨日の午後から追跡を行っています。今も現場に戻って車で周辺を回り、捜索活動を支援しています。サイラス警視でした。4歳の男の子は先週土曜日の午後から行方がわからなくなっており、これまでに見つかった手がかりは自宅から500メートルほど離れた場所にあった足跡のみとなっています。ビクトリア州ポラ文化で8月26日に起きた銃撃事件で、警察官2人を殺害したとされ逃亡を続けているデズモンド・フリーマン容疑者を探す警察の大掛かりな捜査が昨夜改めて行われました。州警察によると、この捜査はポラ文化の西およそ100キロのベナラで行われました。計画していた捜査の一環だとしています。 フリーマン容疑者が逃亡を続ける中、州警察は捜索規模を縮小しています。現在容疑者を探す人員の数は400人以上から200人前後となっています。世界的に知られる動物学者で環境活動家のジェーン・グドール博士が講演ツアー先のアメリカ・カリフォルニアで現地時間昨日亡くなりました。91歳でした。当時主流だった捕獲されたチンパンジーの観察ではなく、野生の環境にあるチンパンジーを観察研究し、動物行動学のパイオニアとなりました。チンパンジーの母とも呼ばれる存在でした。環境活動家のクリス・パッカム氏はスカイニュースに対し、グドール博士は素晴らしい女性であり、講演ツアー中に亡くなったことに驚かないと述べました。彼女は地球上の生命が直面しているあらゆる脅威に対して冷静にかつ献身的に声を上げてきました。ジェーンはまさに仕事の最中に亡くなった。そして仕事は彼女の人生そのものでもありました。パッカム氏でした。続いてスポーツ、クリケットです。スリランカとインドの共同開催で今週から始まった女子クリケットのワールドカップで、インドで行われた開幕戦で前回大会で優勝したオーストラリアが強豪のニュージーランドを下し、幸先の良いスタートを切りました。オーストラリアのアッシュ・ガードナーがセンチュリーを達成し、この試合の最優秀選手に選ばれました。クリケットのワールドカップの歴史でオーストラリア代表の先住民の選手がセンチュリーを達成したのはガードナーが初めてです。オーストラリアチームのキャプテンアリッサ・ヒーリーはプライムビデオに対し、ガードナーが素晴らしい成長を見せたと述べました。彼女はバッティングとピッチングの両方でクリケット選手として成長を続けており、目を見張るものがあります。私たちはチームの層の厚さを信頼しており、難しい状況にあるときに中盤の打線が100点台を叩き出せるのは私たちが持つ強みです。今日のアッシュの活躍をとても誇りに思います。彼女は今日素晴らしい活躍をしました。この時を楽しんでほしいと思います。ヒーリーでした。続いてサッカーです。オーストラリア女子代表チームのスター選手メアリー・ファウラーが現在所属するマンチェスターシティとの契約を2027年まで1年延長しました。22歳のファウラーは3年前からマンチェスターシティでプレーしており、自身もチームが自分の家のようだと語り、自身の成長を支えていると述べました。ファウラーは4月に痛めた膝の怪我の療養が続いていますが、来年3月に行われる女子アジアカップに出場したい考えです。続いてファイナンスです。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で97円19銭 US ドルで 66.06 セント、ユーロで 56.32 セント、イギリスポンドで 49.02 ペンス。また US ドル1ドルは日本円で147円13銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日10月3日金曜日のお天気です。パースは雨が降るかもしれません。最高気温は23度、アデレードは時々曇りで最高気温は20度、メルボルンは 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は19度、ホバートは時々曇りで最高気温は16度、キャンベラも時々曇りで最高気温は19度、シドニーは晴れで最高気温は24度、ブリスベンも晴れの予報です。最高気温は29度、ダーウィンは時々曇りで最高気温は35度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレンターフィアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。